まさか自分の身の上にこんなことが起ころうとはってね、あの悪い意味ではなくていい意味でね、はい、そういうことってありませんね、うん、でね、今日はミュージカルの舞台でご活躍されている方をお招きしているんですけど、今までにもねそういう方いっぱいお招きしてたんですけれども、はい、今日の方はねなんか本当特別な感じでね、私もすごい緊張してるの。
あら、ドキドキワクワクですね。
ワクワクの方を、ね、はい、頑張っていこうかなと思うので、PA の方ね、絶大なるサポートをよろしくお願いします、ね、
かしこまりました、頑張ります。
じゃあ行きましょうか。はい、ラジオでミュージカル、まもなく開演でございます。ロビーにいるお客様はお早めにお席にお着きくださいますようご案内申し上げます。ミュージカルは私に勇気をくれる。ミュージカルは私に元気をくれる。ミュージカルは私を幸せと希望に満ちた世界へと導いてくれる。私が愛してやまないミュージカルの世界を心を込めてお届けしたい。小さい頃、母に連れられておばあちゃんのお家に月に1回ほど遊びに行っていました。おばあちゃん家に行くのはそれはそれで楽しかったんですが、小さいゆきちゃんが楽しみにしていることがありました。駅からおばあちゃん家に向かってアーケードを歩く。遠くから音が聞こえてくる。あ、エレクトーンのお姉さんがいる。その瞬間駆け出していました。スピーカーにつないであるエレクトーンの音は大きな音で周囲に響き渡ります。自分の体が音に包まれるような、音楽が空から降り注いでいるような感覚でした。あの時演奏していたお姉さん、お姉さんのおかげで私は音楽と共にある人生を送っています。おっと、そろそろ開演の時間ですね。いよいよ幕開きです。ミュージカルをもっと近くに、ラジオでミュージカル。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオよりお送りいたします。ラジオでミュージカルは世の中の物、人、ことを力技でミュージカルに結びつけ、この世のすべての人に向けてミュージカルの魅力をあらゆる角度から語っていく番組です。皆様こんにちは、パーソナリティのゆきこさんです。では早速本日のゲストさんに登場していただきましょう。どうぞ。
あやかまりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。劇団時代の愛称はしーちゃんということで、
はい、そうですね、
はい、じゃあ私もそう呼ばせていただいてよろしいですか。
ぜひ私もじゃあゆきこさんと呼ばせていただきます。
光栄でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。まあラジオにお誘いしたというのは、はい、私がしーちゃんの魅力にもうメロメロになってしまったということで、
嬉しいです。ありがとうございます。
そうそうそう、ね、初めてねお会いしたのは、あれはモーツァルトが終わった後にウェーバー家の夜会をやった時に、はい、あのオフィザでやった時に、はい、まあ初めて見た時にわあなんかすごい素敵な人だなって思って、
嬉しいです。
うん、それであれあの時ってお歌だけではなくて、うん、なんかトークコーナーとか、
うん、ゲームコーナーとかね、
ゲームコーナーとかあったじゃないですか、うん、はい、あの時の姿を見てさらに、うん、うわこんな
な人なんだと思って
思ったより緩いみたいな感じですよね。
そうねそうなので、なんかそうそう、ご本人もね先ほど言ってたけれど、はい、結構お堅い感じに見られがちなんだけれども、うん、実はそうでもないんですよってね。
そうですね、
うんうん、だその部分を垣間見た時に、うん、あ、なんかすごい素敵、そういう面もあるっていいなって思って、
よかったです、うん、いいギャップだったっていうことですね。
そういいギャップで、うん、
よかったです。
このいいギャップ、素敵な魅力を私の口から、はい、もう皆様にぜひお話ししたい、お伝えしたいと思って、コンタクトを取ったら、いいですよっていうふうに、私がね役に立てるんであればっていうふうに言ってくださって、今日のこの日になったということなんです。
いや、もう光栄です、お声かけいただけて。
よかったです。ね、あともう一つ、はい、そうラジオっていうことで、うん、ね、ラジオトークっていうね配信アプリでね、
はい、
うん、ラジオっぽいことをやられてるので、うん、あ、なんかラジオ出ていただいたらきっとそういう世界観でお話ししてくださるかなって思って、ね、うん、ま、ラジオトークのことも含めて、
はい、
ではこの後ちょっとしーちゃんの、ま、ミュージカルとのこう出会いとか、
はい、
うん、あとはその後のこう辿ってきた道筋みたいなものをお話しいただこうかなと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまずミュージカルとの出会いってどれぐらいからなんですか。
私、うん、母が宝塚ファンなんですよ。ね、初めて感激したのは、うん、まだ3歳ぐらいの時で、東京宝塚劇場って今の日比谷にある劇場が改装するより前、
はいはいはい、だ
から旧東京宝塚から見てて、
うんうんうん、ご存知。
そうなんですよ、
そういう人ってあんまりいない。
そうなんですよ、うんうん、この年でそれを知ってるっていう人があまりいなくて、
うんうん、
なのでまだ当時、うん、劇場の中で本番中にお弁当が食べられる時代で、
歌舞伎みたい。
そうですそうです。なんで母の膝の上でお弁当を食べて、でもうこうやって背伸びしながら見て、途中で寝ちゃってみたいなぐらいからずっと舞台を見てて、でそのまま、うん、なんだろう、まさか自分が出るとは思ってなくて、うんうんうん、ただ小さい頃からバレエを習っていたりとか、うんうんうん、そういうことはあったんですが、
うんうん、
まあ、一番の多分きっかけっていうのが、うんうん、中学校の時に、
はい、
部活勧誘みたいなのがあるじゃないです
か。ありますよね、
うんうん、でそれでもう帰宅部が良かったんですよ。
私何もしたくなかった。
そう、何もしたくなかったんですけど、うん、唯一毎日のように誘いに来てくださる先輩がいらっしゃって、それが演劇部だったんですよ。で、まあ、見るのは好きだし、その、うん、どういう風に作られているんだろうみたいなことに興味はあったんですよね。なので、うんうん、絶対でも表に出たくない、
意外
そういうタイプだったんですよ、
う
ん、当時は。
そうだった。
なので絶対に出たくないので、うん、スタッフだったら入りますって言って、
うん、条件付きで、
そう、うん、入ったのに、うん、いざ入ったら、うん、なんかもう騙されてじゃないですけど、オーディションとかもあるし、当然のように受けないといけないし、うん、みたいな感じで、うん、まあでもスタッフもやりながら、
うん、
なので音響とか照明とか、まあ、大道具、それこそ
トンカチで
とかもやりましたし、うん、でそれでやっぱり学生演劇ながらも、いろんな作品を勉強したりとかしてるうちに、まあ、その舞台を作るっていうことに興味があって、でその中でやっぱり宝塚って受けられる年が決まってる、
うんうんうん、
15歳から18歳までしかチャンスがないので、短いです
よね、うんうん、
まあ、だから、まあ、母がもともと好きだったっていうのもありますし、後からやっぱり受けたかったっていうのが聞かない世界なので、うん、受けてみようかなと思って受けてみたら受かってしまって、どうしようみたいなところからがやっぱりスタートですね。
だって見られるのがね、うん、本当は本心ではあんまり好きではないっていうところ
へ、
でも受けてみたら受かっちゃった、どうしようだよね、まさし
く
ね。
そうなんですよ、まあ、でもその芸名をつける、はい、じゃないですか、宝塚って、
はいはいはい、うんうん、
それが多分私には合っていて、
そっか、
自分私じゃない、ね、
ないぞと、
うん、私じゃない、また別の私みたいなところにいられるのが良くも悪くも救いだったというか、
うん、
こう私がどんなに、うん、なんか自分の都合で調子が悪いとか、でも芸名の私は関係がないじゃないですか、うんうん、なのでそこがこういい意味で割り切れたというか、
うんうん、
なのでまあその役をやるっていうのも同じ感覚で、
うん、
その役としてやるから別に恥ずかしいとか嫌だとかもないし、
うんうんうん、
なのでまあある意味合ってたんだろうなっていうのはありますね。
今 今芸名ってあまりね、その芸名つけてあえてこうデビューするっていうスタイルじゃないですもんね。
そうですね、
昔のアイドルさんなんかはね、うんうんうん、みんな芸名つけて動いてたけど、はい、今本名だったりすること多いですもんね、うん
う
ん、
まあ、なのででも私も綾香真理として活動はしてても、うんうん、しーちゃんと呼ばれるじゃないですか。なんでしーちゃんなんですかってなると、うんうん、あ、本名がしおりなんでみたいになるじゃないですかと、え、本名公表しちゃって大丈夫なんですかみたいな感じに心配してくださる方とかもいらっしゃるんですけど、でもまあ正直宝塚ってその学校に2年舞台に出る前に通ってる間にもう文化祭っていうのがあって、うんうん、
はいはい、
そこでもう全員の顔と本名がプログラムに載ってるんですよね。
そっか、
うん、なのでファンの方は照らし合わせればすぐに分かっちゃうので、うんうんうん、別に隠してるわけではなくて、うんうん、なのでまあ、気軽にしーちゃんと呼んでいただけたらなと思います
ねえ、そうそう、なので私もしーちゃんって言わせてもらって、はい、ねえ、まあ、そんなんで、しーちゃんのね今までのミュージカルとの出会い、はい、宝塚に入るまでの話を、うん、していただいたところで、はい、まあ、前半のトーク、一幕のトークをこれで終わりにしようと思います。
はい、
はい、幕開でございます。花房森さんがさ、さーとか言っちゃった、はい、花房森さんがね、
はい、
インスタで、うん、お稽古から始まって本番が終わるまでは生ものを口にしないってなんとなくそういう頭になってるっていうことをね、なので終わって今日は解禁日でお寿司食べますっていう投稿を上げてたんですけど、はい、しーちゃんそういうのってなんかこう舞台とかのこうなんかこれはしないとか、もう終わったらこれするぞとかってなんか決めてることってある？
私でも逆かもしれないです、うん、なんか舞台中、公演中だからこそ自分の機嫌を取りたいみたいなタイプなので、
美味しいもの食べて、
そうですね、食べたいものを食べるみたいな、うん、でもなんか体調が悪い時とかはやっぱりその生のものはやめとこうかなとか、
普通にね、
まあその欲してなければ食べないみたいな、誰かに合わせて、じゃあ私もあんまり食べたくないけどみたいなことはしないですけど、もうお酒もまあ、いつもより深酒しないように気をつけようとか、うん、まあ、そのくらいはありますし、うんうん、まあ、でも甘いものとかも大好きなので、うんうんうん、食べたいだけ食べるし、うん、なんかそれで我慢してなんかストイックにみたいになると、うんうん、やっぱり、ね、私はそれでパフォーマンスが上がるタイプではないので、うんうんうん、まあ、プライベートはプライベートとして自分を甘やかしつつ生きております。
ね、でも食べても食べても本番中はもう本当にハードだから減っちゃうっていう話もね、
そうです ね、
ね、食べても食べても追いつかないみたいな、
うん、なんかやっぱり運動量ももちろんなんですけど、うんうん、その見られてるみたいな感覚で、それだけで何かが落ちていくんです、うん、なんかもうそげていくみたいな感覚があって、なので終わると、うん、体重が変わらなくても見た目が全然変わるんですよ、
う
ん、
絞れてるっていうね、
何かがやっぱりこうなくなっていくんですよね。
それはいい情報かも、見られるの重要だね、うん、
いや大事だと思います、うんうんうん、なのでダイエットとかを頑張りたい方は、うんうん、見られるのが何よりだと私は思ってます、う
ん
う
ん、見られるダイエット、はい、しーちゃん考案
ぜひ進めていきたいと思います。
いいと思います。さあ、じゃあこの後の時間はしーちゃんにラジオパーソナリティになってもらっちゃおうかなみたいな企画で、
緊張の
そうそうそう、で次の公演が、ね、はい、控えてるということで、そちらのお知らせ方々、ね、
はい、
しーちゃんに宣伝をお願いしようと思います。では音楽よろしくお願いします。
エリザベス・アーデン VS ヘレナ・ルビンスタイン・ウォーペイント、5月7日から5月17日まで日生劇場、その後5月27日から29日は大阪の森の宮ピロティホール、そして6月の2日から6月の4日は名古屋のみその座、そして6月の8日から6月の13日まで京都の宝塚劇場です。 京都劇場で公演をさせていただきます。もう女性では知らない方がいないんじゃないかというエリザベス・アーデン、そしてヘレナ・ルビンスタインという化粧品メーカーの創業者のお二人なんですけれども、その女の戦い、その二人がこう栄光と挫折とこう仕事と人生を天秤にかけてみたいな戦いの中で何を掴んでいくのか、そこにどんな風に周りの人間たちが関わっていくのかということを描いた、とても大人で素敵なブロードウェイミュージカル、日本初演となっております。ぜひ劇場でお待ちしております。
幕のスタートでございます。わー、ラジオパーソナリティすごい。
本当ですか？
すごい素敵素敵
ラジオパーソナリティの役みたいな気持ちでやりました今。
でも私もそうでした。ラジオパーソナリティ、私がラジオパーソナリティって思った時に、聞く人はラジオパーソナリティとして聞くわけだから、
そうですね、
のこと、だから私がどんな風に恥ずかしいと思ってたとしても、聞く人はそうやって聞くんだから、もうそれは私はラジオパーソナリティなんだって思うしかないよねって言って、
確かに。
そうやって、やってきたらいつしかなんか自分の心もそうなってきましたねえ、はい。声を、ね、聞くとね、本当に素敵な声で、
ありがとうございます。
なんかその声を生かしたお仕事、役者さん以外でもなんかできるんじゃないかとかって私思ったんだけどどうなんですか？
そうですね、最近はあんまりやることはできてないんですけど、以前は披露宴の司会とか、イベント MC とかもやらせていただいてたりとか、
そうなんだ。
あとはね、コロナ前は、ソングレッスンみたいな、お客様、宝塚ファンの方々と宝塚の歌を歌いましょうみたいなレッスンとか、なかなかね、今その声を出すっていうのが難しいので、あとはダンスのレッスンとか、娘役のスカートを使った、ひらひら使いながらみんなで踊ってみようじゃないかみたいなレッスンもやらせていただいたりとか、あとは、ね、いろんな SNS でインスタライブだったりとか、それこそさっきのラジオトークっていうアプリで配信したりですとか、合間を見ながらいろいろとやらせていただいてます。
でもラジオトークなんかはほぼほぼ毎日、状況によっては、ね、時間ずれたりできないこともあるけど、ほぼほぼ毎日、5分ぐらいやってらっしゃるのがすごいなと思って、
でもよく寝落ちして取り忘れてます。忘れちゃったとかって3時ぐらいに起きてなったりとかあります
ね。いやでもそうやってね、ファンの方々とつながれる場所があるってすごく素敵ですよね。
いいですよね。なんか毎日こう聞きにいらっしゃらないにしても、こういつでもこう聞ける媒体みたいなのがあるのってやっぱりいいのかななんて思って交流の場に使っています。
そうなので、ラジオトークもう私も楽しみに聞かせていただきますのでね、でもラジオトークなんかでもね、そうエリザベートの、ね、お話なんかも、終わった時のね、後でお話ししてたりとかしましたけど、ちょっとね、エリザベートのお話もうね、4月の今となってはもう遠い彼方、もう次の、ね、作品が控えてる状態なので ね、もう少し昔の話に感じるかもしれないんですけれど、ね、ちょっと記憶をたどってお話を伺っていこうと思うんですけれども、やっぱり私が気になってるのはビンディッシュ城、についてのお話なんですけど、彼女が胸を叩く仕草をしてたのが、すごいなんか心に残って、彼女はなんであえて胸叩いてんのかなって、あれって無意識なのかしら、役に入ってた時の、それともなんか意図があって、
なんかその役作りってそれぞれね、皆さんいろんなアプローチの仕方があると思うんですけど、なんか私はこういろんな可能性とか、いろんなこうかもしれないし、こうかもしれないしみたいなことをいろいろ考えた上で、とりあえず全部捨てて一旦出るみたいなタイプなんですよね。無の状態で立ってみて、曲はかかるし、歌はそこで歌わないといけないけど、
動きはあるけどね、
決まってること、ここまでにここにいないといけないとかはあるんですけど、なのでそういうなんか体をどうにかするみたいなこととかってあんまりこう決めてるわけではなくて、なんでそれをやってない日もあるんですよ。あるし、も
う
日によってその時の流れでみたいな感じなんですけど、なんかやっぱり エリザベートってこうエリザベートの鏡同士みたいな人がいっぱい出てくるじゃないですか。そのうちの一人として、
う
ん、その自由だった頃、うんうん、子供だった頃のエリザベートみたいなところの役割なのかなっていうのは思っていて、でそこでこうなんだろう、うん、いろんな可能性があるじゃないですか、
はいはいはい、
その自分が本当に貴族で、うん、そのお見合いの候補だったかもしれない、うんうんうんうん、でもそこで選ばれなかったから、うん、そのいいなっていう気持ちが膨らんで私がエリザベートだって思ってしまうとか、うんうんうん、その行く道っていろいろあるじゃないですか、うんうんうん、でそういうのをいろいろと考えた時に、うんまあ、どうあれ、うん、その本物のエリザベートと会った時に、うんうん、一緒だけど、うん、あれみたいな気づく瞬間みたいな、うん、その自分が気づいてきた世界がこう壊れちゃうみたいな、うん、鏡が割れちゃうみたいな感覚で、そのなんだろう、自分がエリザベートだって思ってるところから、
うん、
その本人に戻るみたいな、そこを大事にやれたらいいなとは思っていて、まあ、なのでそれの表現の一つではあるのかなとは思うんですけど、
そっかそっか、じゃあ私が見た時はたまたまそれをやってた、
うん、そうかもしれないですね、
うんうん、そうだからやっぱりこう胸叩くってこう普通のこう一般的な感覚だと、なんか疲れてる時ってこう胸叩いたりするじゃないですか、うん、実際的に物理的になんか飲み込んだものがうまく流れていかない時とか、だからなんか彼女自身も何か疲れてるものがあるのかなとか、
うん、だから自分がここから出たいとかね、いろいろそういうのありますよね、
うん、でこう肉体的なものもそうだし、気持ちもやっぱり何か囚われの、彼女なりのヴィニシジョなりの囚われの身だったのかなって思った時に、まあ、エリザベートっていう作品はやっぱりあの囚われ生まれた人たちの物語なのかななんて思って ね、 で、 ね、で、私ミュージカル見るときってやっぱりこう自分と照らし合わせて見ることが多いんで、うん、私って何にとらわれてるんだろうってこう考えてみたりとか、
なんかそういう、こう見てくださる方、うんうん、まあ、役者もそうなんですけど、うんうん、その作品に関わったことによって、うんうん、こうなんだろう、いろんな考え方ができるとか、それを持ち帰ってお友達とかご家族の方とこう思ったよとか、え、私はこうみたいな、なんかできるのが楽しいですよね。
楽しいですよね、うん、そうで観客同士だとそういう話もできるけれども、うん、やっぱりこう役者さん本人とかそれに関わった人たちを交えておしゃべりできたら、うん、それぞれの立場でそれぞれの見方が、それこそあの夜のボートじゃないですけど、
うん、そうですね、
一度私の目で見てくれたらなっていうね、うんうんうん、そういうことをして見たときに、さあ次どういう風に、ね、なるのかっていうのが、なんかすごい楽しみだなって思って、
う
ん、
そうですね、
なので今日はね、こうしてあのお話直接伺えて、とても良かったです。
いや、なんかね、こうやって改めてね、エリザベートのこととかお話できるのってやっぱり嬉しいなって思いますね、
うんう
ん、客観的に、
なん
か思い出せるっていうのもありますし、
うんうん、なのでこうやってねお話しし始めると、まあ、あのライブの時とかでお話ししてたのかな、なんか一こうミュージカルファンとして、うん、あのお客さんとしてエリザベートを見ていた時期が長いからっていうことをおっしゃってて、
そうですね、
そうなので、うん、ああそうか、しーちゃんも役者でありつつ、
うん、
エリザベートのこう一ファンとしてある意味そこは私たちと同じなんだっていうふうに、こうちょっとなんかすごい嬉しくなった瞬間だったんですよ。
でもそういう感覚はずっと持ってたいなとは思いますね、うん、なんかやっぱり見に行くのも好きだし、
うんうん、
でもなんか作品によってこう好みとかもあるじゃないですか、うんうんうんうん、でもなんかだとしてもこうここは好きだったみたいな、
うんうんうん、
これが良かったみたいな、
うんうんうん、
それこそなんかその空の色の出し方が、照明が綺麗だったとか、うんうん、なんかそういうことでも、うん、こうなんだろう、観客としてこうキャッチできる感覚、うんうん、アンテナみたいなのをずっと持ってたいなって思ってやってます、
ね、素晴らしい。これからもしーちゃんの舞台もう楽しみで見させてもらいます。
ありがとうございます。
はい、さあそして二幕もそろそろ最後に移っていくんですけれども、
はい、
そう、オフザミュージカルライブボリューム2の時にね、
はい、
構成を担当した港さんのツイートで、まあ、それぞれの出演者がこの100回を超えるエリザベート2022公演を得た後にたどり着いたミュージカル界におけるある種の境地が交錯する魅惑のステージっていうようなことを意図してるって
お話
してたんですけど、は
い、
私それが、最後のラストナンバー、
うん、
泣いた笑ったくじけ求めたっていうあの部分の歌を聴いてるときに、あ、エリザベート本当にいろいろあったなと思って、うん、だからその部分が役者さん自身と私たち自身にもかぶって、
そうですね、
もう本当にいろいろあったなって言って、あんなステ ージは生涯もうこの後あんまないんじゃないかなって思って、
いろんな意味でね、
いろんな意味で
そう思います。
そうなので本当今回ねエリザベート全部できたことに、うん、なんかすごい、あ、終わったなっていう感じで、ね、だからこそ次のねエリザベートまた会ったら、はい、まあ、新たな気持ち、
ね、出られるようにね、頑張りたいと思います。
私も見たいと思います。じゃあ2幕これにて終了でございます。
夢の種放送局、
はい、綾香真理さん、しーちゃんと一緒にお届けをしております。はい、ラストトークですけれども、そう、ね、長い演目、エリザベートは本当長い演目なので、ね、花房まりさんと同じ舞台に立てるなんてことは、はい、うん、ね、夢にも思わなかったっていうお話をね、
そうですね、
聞きましたけど、うんうん、でもこう長くやってるとそういうことに出くわすっていうね、うん、で、ビニシュ城のオーディションね、
はい、
際してこうちょっとね自分でこう動画を撮ってる時に小さいバレリーナちゃんがねその様子をこう覗いていたっていう、
ね、ちょっと恥ずかしかったっていうね、
お話をしていただきましたけれど、はい、でも彼女たちね、なんかある時をきっかけにミュージカルって、うん、あ、素敵だなって思ったり、あの時のお姉さんこれに出てたんだっていう風なね、そうやって小さい子にどんどんどんどんこうミュージカルのそういった世界がつながっていけたらいいなって思って、うん、それもあって私こういうね番組もしてるんですけれども、うん、なんかあと次の世代につながっていく、つないでいくっていうことに対して、なんかしーちゃんこう思うことってなんかあります？
そうですね、うん、なんかね、うん、それこそ私自身が子どもの頃から舞台が好きで、うんうんうん、やっぱり今もこう若い方々にこうレッスンをしたりとか、何か伝えていくようなお仕事も含めてやらせていただいてる中で、うんうん、やっぱり演劇、うんうん、ミュージカルというかもう演劇全体が、はいはいはい、なんだろう、なくてもいいけど、うん、そうそうそう、あったら人生が素敵になるみたいな、
もっと心豊かになるし、うんうん、そこからいろんなもの学べたりするし、
そうなんですよね、うん、その自分にない感情だったりとか、うん、自分ができない体験、うん、経験だったりとか、うん、それをその作品とか役を通して、うん、その追体験できるみたいなところが舞台のいいところだなと思っていて、うん、その中でこうなんだろう、でも私はその、うん、あんまり押し付けたくないというか、うんうんうん、私がというか、うん、みんなでいいものを作っていって、うん、それをこう見たいって言ってくださるお客様がどんどんどんどん増えていって、うん、でその方たちがじゃあ娘にも息子にも見せようってなっていく、そのつながりがこう耐えることのないようにいいものを作り続けないといけないみたいなことはずっと考えてるんですよね、なのでそれが自己満足にならないように、うんうん、こうやっぱりいい意味で客観的に見る目も忘れずに、うん、なのでお客さんの目を忘れずに、うんうん、こう皆さんに楽しんでいただけるようなパフォーマンスをこれからもお届けできたらいいなと思っています。
大いに期待をしております。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
ミュージカルというこんなにも素敵な世界にもっと多くの人が触れてくれたらいいな、そんな思いを胸に番組を進めております。本日は皆様いかがでしたでしょうか。綾香真理さんとともにお届けいたしました。いかがでしたか。
いや、なんかこういうブースでこう収録みたいになるのってもっと緊張するのかなってちょっと思ってたんですけども、ゆきこさんのお人柄で楽しくお話しさせていただきました、
ね、
やっぱりね、こういう媒体を通して私のことをさらに知っていただけたら嬉しいです、
はい、ね、私もお伝えできたかな、
うん、ありがとうございます
、ね、これからのご活躍期待しております。
ありがとうございます。今
日はありがとうございました。
ありがとうございました。
以上をもちまして本日の講演はすべて終了いたしました。次回もまた足をお運びくださいますよう心よりお待ちいたしております。
皆様どうぞお忘れ物のないよう気をつけてお帰りくださいませ。本日のご来場も誠にありがとうございました。